とラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第798回、マギーです。
2025年10月5日配信。10月5日、10月5日でいいのか？あ、そうだ。10月5日配信、トラリーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
10月入りました。今年も4分の3が終了。通り過ぎました。通り過ぎたわけじゃないな、俺普通にそこに立ち向かってたからな。早い早いのかな。早い早い早いってみんな言いますので、俺は早いとは絶対に言わないって心に決めておりますが、
うーん、
いや、びっくりしたね。
ちょっと
あ、っていうかそれまでちょっと俺らの紹介だけしようか。この番組は
仲の悪い夫婦。
おい、なんでエイプリルフールでも何でもやめてくれる。嘘は。
エイプリルフールから半年後の準エイプリルフール。
本当にエイプリルフールから半年後か。
そうだ。
なんで6、7、8、9、10
え5ヶ月目。違うよ、4、5、6、7、8、9、10じゃん。
え、4でしょ。
4でしょ。5、6、7、8、9、10じゃん。ほら、どういう数え方したの。
5、6、7、8、9、10。
ほら、どっから5ヶ月
なの。半年後なんだ。
そう、
今10月だ。
そう、
そんな話意味ある意味ある。あの、今日千葉県の松戸市在住の夫婦がやっておりますポッドキャストでござんす。
はい、
この夫婦ポッドキャスト。
うん、
夫婦でポストポッドキャスト。
ポストじゃないよ。
ポッドキャストなんかやるの難しいぞっていう感じですけど、まあのんびり感じやっておりますけど、
うん、やってるでしょ。
いやー、びっくりしたね今ね。
もうトラニーに騙されて、
騙して
た、騙されて変なところで契約するところだった私。
まあこれ配信が10月5日なんですけど、
まだ
あさって10月の7日に、うん、我々新しい家の契約、うんう
ん、契約
契約っていうか、まあローンの決済、
うん、ローンの決算だからイコール、まあ、契約ですよ。契約に基づくローン
の決算ですね。
そう。あの、現金で払えるならその日に完済して渡しちゃうから、そう、できないから一緒にローンをするっていう話。
契約があるんで、
はい、
家をね、手に入れるので、うん、その、10月7日、家が手に入れたら、もうそこからね、鍵もらったりするので、
はい、
そこをその日のうちに、家に行って、
うんうん、
なんやらかんやら、うん、まあちょっとね、まあ、引っ越し、大きな引っ越しは一応引っ越し業者に頼もうと思ってるんですけど、洗濯機とか冷蔵庫とかね、
家電をね。
そうそうそうそう。でも細かい自分らの車で運べる、
うんうん、
まあ、車もあのしがない軽自動車、しがない、うん、しがないサラリーマン、しがない軽自動車でいいのか、意味合ってる、
うん、
分かんないな。まあいいけど、まあまあ、あの軽自動車なんで、うん、運べる大きさはそんなあれなんですけど、まあちょぼちょぼちょぼちょぼね、運んでこようかなとは思ってるので、
引っ越しのお手伝いしてくれる人がいれば、
募集中しないだろう。引っ越しをね、あのね、友人とか知り合いに頼むとね、
大変だよね。
逆にお金かかったり、お金はかかんないけど、
気持ちをね、
ね、
気持ちを出したりしなくちゃいけない。
まあ もね、もしそこでさ、なんか怪我とかあったりしたらね、どうなんだっていうね、感じもある
から。話したことない。
知ったことじゃないけど、それで揉めたりするのもあるじゃん。
だからその仲良い人に頼まなきゃいいんでしょ。
まあ、基本、
ね。切れてもいい人に頼む。
仲よく切れても、関係切れてもいい人に。
そう。
関係切れてもいい人によく引っ越し頼めるな、あなたも。
だから頼めるんじゃん。
そう
だよ。
すごいね。あっさりした。こんなワイフでございます。こんなワイフでございます。
さっぱりしてていいでしょ。
さっぱりしてるね。
サバサバしてるから。
サバサバしてるね。
人間関係。
サバも好きだけど。
サバ好き。
どうでもいいですけどね。なので、まあその、ね、10月7日から、
うん、
そこで、生活できるために、いろいろね、いろいろ電気とか、まあまあ、電気とか、うん、ガスとか水道とかをね、
うん、
開通作業があって、まあね、これだけもう、 私、トラニーは、トラニーって言うんですけどね。
トラニーって言うんですけどね。トラニーって言うんですけどね。どうした？
私はね、
はい、
ネットの名前ね。
ネットの名前ね。
昔の名前で出て、今、なんかちょ、今。全裸、今全裸で話してるんで。
わけわかんないほど言ってるからさ、
全裸で
話してるんで、乳
首をね、
つまんじゃった。
つままれそうになったんですけど、まあそれ嘘ですけど、ね、トラニーって言うんですけど、私はアラフィフですよ、
アラフィフ。
で、マギさんは、
アラフィフ
って言うのよ、そういうの。マギさんはアラフィフじゃない、俺アラカンだよ。
アラカンって
言うの？アラカン。間違えた。マギさんがアラフィフだ。
うるさい。
ね。そう、アラカンの旦那と、アラフィフの、
ワイフ
が、やってるんですけど、まあ、アラフィフなまでなると、今までいろんな人生経験した中で、引っ越しとかね。
なんかした？
引っ越し、俺？引っ越し？20歳の頃に一人暮らしでワンルーム住んで、で、そっから、東京来て、一回行って、そっから、茅ヶ崎から、岩槻から、春日部行って、春日部から、松戸来て、松戸から松戸来て、今度引っ越しだから、8回目。
私も8回目。
マジで、すごい。奥さん。そう。8回目引っ越してりゃね、いろいろその手続きはいろいろ、はい、ね、まあやってきたんで。
でも自分でやったのはその中の数回でしょ。
あ、そうか。なかなかね、まあでも忘れてる。まあ一応今回もね、今もうネットで全部できるからと思って。
で、東京、できないでしょ。
電気ね、東京電力。で、いつもパソコンなんですけど、今日たまたまね、マギさんにね、東京電力、引っ越し手続きするから。で、一応、うちその、ローンの名義が、いろいろ諸事情あって、マギさんの名義で申し込むんで、だからその電話とか、電気代とかガス代とかの、
俺っちが借りるんだよ。
契約も全部、マギさんの名前でやるから。
でも世帯主は取らに
いな。そうなの、よくわかんないね。そう。
世帯主は走って
るんだよ。なので、その電話とかもマギさん、で、俺、そのマギさんに、電話の開始の、ウェブで、ね、電話開始できるっていうので、
電話開始？電気だ、
俺。
頭おかしいな。
ちょっとさっきはショックが出てる。今日だけ。ショックでかすぎて、ちょっと頭がふらふらしてる。電気の開始の、電気開始で、ウェブで、
開始の日ね。
電気開始の、で、ウェブで調べたのよ。そしたら、なんか、ウェブに、東京電力エリア、電気貸し受付センターみたいなページが出てきたから、これ東京電力、まあ、テプコっていうの、東京電力のとこだと思って、そこのウェブ受付みたいなのがあって、そこのウェブでね、受付のそのとこ申し込んだんですよ。東京電力エリアで、東京電力エリアの電気貸し受付センターだからね。で、マギさんに、それ、こっちはここだ、リンクここだかって、リンク LINE で送って、で、マギさんが、そこに、
私、素直でそう言われる通り、
いやいや、それはするわな、それ俺がリンクした。で、そこでマギさんがそこに、ウェブで連絡したら、で、向こうから、なんか、
折り返しの電話がかかってきたみたいだけど、それ出れなかったから、まあ、フリーダイヤルがかけた。
かけたんだね。で、俺、その、マギさんの横にいてて、ね、マギさんがそこの電話かかっていた時に、俺、横で聞いてて、ね、マギさんが、はい、はい、とか言いながら、
なんかおかしいなと思って、何回か聞き直したりとかして。
電気開通するの、なんか、そんななんかややこしいことあんのかな。で、なんか、はえとか、まあ、いろいろあんのかなと思って、横でパソコンやりながら聞いてたら、なんか、あなた東京電力で、あなたは東京電力ではないんですかってマキさん言ってて、で、なんか、ジャパン電力とか言うから、で、俺、今さ、東京電力もさ、東日本大震災だとさ、なんかいろいろこの、なんかいろいろ名前変わってるじゃん。
呼び名っていうかね。
だから東京エナジー、エナジーうんちゃらかんちゃら。だから俺なんかそういう、 電話で受付するところは、うん、そのなんか
また違うのかね、
そのジャパン電力みたいな、うん、そういう名前のところで
カスタマーセンターは別の名前になってるのか
な、
ね、
と思ってたんだけど、うん、なんかえはとかなんかすごい、うん、なんかガスも進めてきたり、うん、なんかすごいすごいややこしいみたいな。
そう
で俺のなんでそんな
でなんかすごい早口でどんどん言うから、えもう一回言ってくださいっていうの何回も言ったでしょ私。
そうだ、ね、
聞き取れなくて、いやもう一回言ってもう一回言ってって言って僕でなんかおかしいなと思いつつ、
ほんで俺も、うん、おかしいなんでパソコンやってたからジャパン電力で、うん、マギさんがそれを電話で
一応電話切って、ね、
電話で申し込んで、うん、でまあ一応電気この日から使うから伝えないところでこうで一応電話切ったんだよね、
うん、
で俺おーっとでマギさん何なのかなって思って言ってたから、うん、俺ジャパン電力って、
うん、
ウェブで調べたら、うん、ジャパン電力なんとかセンター、うん、なんかジャパン電力ってホームページが出てきて、うん、ジャパン電力ってホームページ出てきたと思ってパッと見たらなんか東京電力全然違う新電力名なんていうの新電力で、
まあね、
あの、うん、ジャパ東京電力とジャパン電力はってこれググったら、うん、なんか AI で、うん、東京電力はなんとか電力で、うん、ジャパン電力はなんかだ なんか違う電力会社、うん、全然申し込んだとこ電力が違うやんってなってごめんごめんってリンクで俺でもう一遍さそのGoogle で調べた、うん、その電気引っ越しで調べたとこ見たら、うんうん、この今俺言った東京電力エリア電気受付センターっていう、うん、出てパッて横見たら広告って出てて
結局引っ越し .com とかっていうから
そうで結局それ
って最初から引っかかってた
ジャパン電力の代理店で、うん電力の受付の代理店やって、
う
ん、
そう代理店ですって、
もうだってさすげえもうさマークも赤っぽいし、
うん、
申し込みも、ね、もうさ東京電力にめちゃくちゃ似た感じの、
うんうんうん、
なんかところ、うん、出てきてさ、
うん、
完全に俺はめられたとかこれでうわちょっとやばいやばいちょっとマギさんクーリングオフできるって言ってるやつか、
うん、
あじゃあすぐあのクーリングオフっていうかもうあ申し込みやめてろっつって、うんだからなんか、だからそしたら、なんか電話、
うん、
電話、なんか、申し込みとかの電話フリーダイヤルだけど、
うん、でもカスタマーセンターになったらもう050。
050ってね。
そう。
まあ結局その、
だいたいそうなんだよね、
電話料金かかるところ、うん、プラス、まあでもうち、マギさんは5分まで通話無料だから、うん、じゃあ、うん、俺、今ストップウォッチで5分測るから、あの、5分以内に電話切るようにして、で、向こうに、これは、あの、電話かけ直してって言って、つって、で、マギセンターな自動音声になって、
うん
で自動音声からあの解約の方は、うん、あなんかウェブそうそう解約の専用ウェブページがあるんで、うん、それを SNS で送るみたいな、うん、SMS か、
うん、
で送るってなったんでじゃあ送ってもらってつってバーってして、うん、今なんとかねなんか、うん、なんかメールフォームかなんかで送って、うん、だから向こうから返事待ちかな、
うん、
でもさあれさ電話での申し込みだから多分本契約ではないと思うんだよね、
うん、多分なんか書類を送ってくるって言ってた
書類送ってきて
でもその書類送って届くのは1週間か2週間だからああもう届いた時にはもうクーリングオフの期間過ぎてやってるから
そうだよね、うん、だからとりあえず今ねメールフォーム送って、
うんうんうん、
それでメールフォーム送ったらあれメールでフォーム送ったとかなんか来てる来てないな
何にも来てない
あ本当に、
うん
メール方向くったからいけると思うんだけど、
うん、
もし明日でもメールこなんか連絡来なかったらもう一遍そこからメール方向からちょっと同じように100回ぐらい送ってればメール方向から一週間以内に連絡来なかったらね、
うん、なんかクレジットカード支払いの受付の申し込みああこれは東京電力から
来てるあはいはいはいそうだよね
うんこれは来てますね
そうだね。
うん、
で、まあね、
怪しいところからは来てない
し。で、一応テプコに、俺また調べたらちゃんとテプコの方で、電力、会社の、
うん、
あの、ウェブで申し込みできる。で、それで言ったら、ウェブでさ、
そうだよね、そうだよね
簡単にさ、さーって進んでさ。
できた。うん、
いやー、なんかおかずだったの、ね、なんかスマホでそれ見てたからね、よくわかん、なんかちょっと早がってしちゃったんだよね。ね、怖いね。でもさ、こうやってさ、騙されてさ、普通にふわって契約してしまうと多分いっぱいいると思うよ。
でしかもさ、もう多分その、引っ越し .com で私連絡したじゃん、
うん、
でも引っ越し侍からメールが来て
る。あ、もうなんかそれデータがあれだ。流れちゃってるんだ。
流れちゃってる、
ね。怖いね。
勘弁してよ。
本当だね。
勘弁してよ。 迷惑メールの方になんか来てます。
あ、そうなんだ。今週から早いね、情報が。
怖い。
まあそんな、はい、女の引っ越しのね。
そうそう。だからもうちょっとね、早くからこの収録始めようと思ってたんだけど、てんやわんやしてました。
てんやわんやしたね、はい。まあそんな感じで、まあ進んでますけど。
うんうん。
ね。ね。どうだろうね。ワクワク。ただあれだよね。うちは引っ越しの時にリフォームちょっとするから。
うん。
で、鍵もらったからってすぐ引っ越しできないんだよね。
そうなんです。
水回りをちょっとリフォームして、洗濯機の位置を変えるとかあるんで。
そう、だから内装だけならね、別に引っ越しちゃってもいいんだけど、うん、水回り変えるから。
そうだよね。
それ変えてからじゃないと洗濯機持ってけないから。
そうだね。だからその、下見、
うん、
リフォームの下見をしてもらって、うん、そこから工事日とか決めるから、
そう、
工事日決まって工事が何日で終わるかって決まってから、そうそうそう、それから引っ越しになるから、
そうなの、すぐにやっぱり向こうも。
引っ越しのスケジュールも今組めない状態だから、で、引っ越し業者もさ、なんか、うん、結構事前に、早めに、
そう、早めに言った方が安くなる。直前に言うとね、やっぱり、無理を言う。
っていう話もあるし、うん、で、今度12月とか押し迫ってくると、
うん、
年末押してもらうとまだ上がってくるんで、なるべく早めにね、やりたいなとは。
そう、もう工事ができ次第、すぐに引っ越ししたいとは思ってるんですけど。
思ってますよね。そうだね。
ね、
うん、
バタバタですね。
バタバタだね。いやー、でもびっくりしたね。
住民票の話もする？
住民票の話、住民票の話、いいですよ。どうぞ、住民票の話。
ローンの契約するときに、うん、新住所の住民票がいりますって言われて。
うん、ああ、あれ、その話ね。
そう、調べたら、いや、普通住民票っていうのは、引っ越してからじゃないと移しちゃいけない。
うん。いや、それが法律で一応、決められてるというか。
そう。
まあ、それはそうだよね。当然だよね。
まあね、住んでもないところ
に。住んでもないところに、だって住民票を移す、どんどん移せたらね。うん、
なんか、公務員を欺くみたいな、うん、罪になるみたいで。
そうだよね。
そう。なんか、5万円以下の罰金か、なんかみたいな感じの。
ね、そうな
の、ね。一応罰則があるんですけど。だ
から引っ越してから、
2週間以内に、
住民票を移しましょうっていう
のが、そう。
決まりで。決まりであるんだよね。
そう、あるんだけど、法令違反を犯して
もらう。なのに、
銀行の融資の条件として、うん、新住所の住民票が必要ですって。
ね
え、
ええ
って。
え、ちょっと待って。え、ローンで今から決済で申し込むのに、うん、なんで新住所の住民票が俺ら取れるわけ、ね、
まあ、ただ、まあ、向こうの言いたいこともわかるっていうか、うん、その新しい家のために、そのお金を借りるわけだから、うん、その事実っていうか、根拠が欲しいよね。銀行としても。予定っていうか、だから、その、買いましたっていう契約書で OK ですっていうんだったらいいんだけど、うん、まあ銀行としては、それじゃあ、もう一つ足りないってことなんだろうね。
ね、だから、まあ、
全部が全部じゃないけど、まあ、多いんだって、まあ、そういう銀行が。
その、まあね、車とかもさ、うん、なんちゅうの？要はその、車とか自動車ローンとか組むときは、自動車ローン組ん、あ、見積もりで自動車ローン組むとき、銀行とかでお金借りるときは、車を買って、買ったっていう証明で、その、なんちゅうの？
だ契約書ね。
契約書っていうかお金を払ったっていうのが、分かってから、分かってそれでローンを通すっていうの
もある。まあでも同日っていうか、同日着金っていう
のは大体そうなんだけどさ。ただ、それを、その、家、つか、住民を移すってことが、法律的にダメなわけでしょ。
そうそう。
だって罰金で5万円とか言われてる
じゃあ払ってくれるもし言われたら払ってくれ
るの。で、俺もウェブで調べたら、もう暗黙の了解で、それが業界ではまかり通ってるって、まかり通ってるって
さ。ってるんだったらさ、どっちかをさ、なんか、
ね。あれなのっていう。
ねえ、どっちかをどうにかしてほしいよね。
そう。まあまあね、それで、だから俺世の中はどうのこうのしようとは思ってないけど、ただ、そんなさ、
ね、
法律でダメなのに、
そう、やらなきゃ、金稼れないみたいな。
だからそれで多分大きな問題起こってないんだろうね、多分。
起こってないんでしょ
う。
表沙汰になってないっていう
か。それか、こう、不動産業界と政府が癒着してんのかな、うん、違うか。そんなことないか、
うん。
でもさ、それって別にさ、例えば、新聞とかさ、
うんうんうんうん、
ね、雑誌とかでもそれを取り上げ、うん、取り上げたって大したこと問題じゃないとかかな。
よくわかんないけど。
でも、それを利用して、例えば地面師みたいな、
うん、
なんか詐欺とかできないのかな。
だから逆でしょ？地面師の詐欺が起こらないために住所を移してっていうことなんでしょ？それが困るから。
すごいよね。でも、うん、アリそんなの
だ、そのくらいのプレッシャーを買う人に与えて、じゃないとローンを貸しませんよって、お金貸しませんよっていうことなのかなとかは思うけど、なんかね、ええー、と思って。
で、その、
嫌だったけど、
その住民票をさ、書いた住所もそうだけど、うん、その住所に住んでる人も気分悪いよね。
うん、
たとえ何週間かもしんないけど、自分の、ね、まあ、どうせ引っ越すかあれ、
だ、うん、かもしれないけど。だからもう引っ越してるかもしれないけど、うん、向こうは出ちゃってるかもしれないけど、下手したらその同じ住所に別の人が住んでる、
う
ん。
そうだ、そういうことだよ。
一瞬なんか知らない人が、うん、台帳見ると、なんかここ、5人暮らしですねみたいなんじゃない
よね。なるよね、なんかね。
実際は誰も暮らしてなかったとしても。
ね、
そうそうそうそう。なんか、ダブってんじゃないのっていう。
本当だよね。
今どうなってるかわかんないけど、うん、人のだからね、まあそれも見れないけど、
そうだよね。
そう、なんか不思議なことになってんじゃないのと思って、その基本台帳上は、
本当だよね。
ん？って思うかもしれないよね。
ねえ、俺、うん、今ちょっと、例え、これ、この戦ってんのかな？
ん？
いや、だから、例えば、
うん、
不倫してて、不倫じゃなくて、新しい、うん、結婚しろ男が、
は
あ、新しい、
うん、
新しい女と付き合うときに、その新しい女が、
うん、
今の奥さんと、
今の奥さんと、
だから
不倫してる旦那が。
不倫してる男が、うん、新しい女と付き合うときに、うん、付き合って、
うんうん、
ちょっとエッチさせろって言ったときに、
うんうん、
今の奥さんと、うん、離婚してないと、なんか、エッチさせないよって言われたときに、なんか、離婚したって嘘ついて、エッチするのでしょ？あ、例えおかしい。あ、おかしいな、これ。あ、おかしいな。俺今日頭おかしいな。それとは違うか。そうじゃないか。おかしいな、頭。そうではないな。そうではないな。まあ、いやいや、まあ、だから、なんかそんな、なんちゅうの。
まあでも、虚偽。虚偽報告としては正しいかもしれない。
虚偽だよね。
虚偽ですね。虚偽の報告をしてるから。
でもみんなそれを、まあいいかって言ってやってるわけじゃん。
いいかっていうかやらないと、うん、ローンの契約ができない。
それでさ、住民移した後でさ、
うん、
なんかそれでトラブってさ、捕まったやつとかさ、罰金払わされた人とかいないのかね。
わかんない。
いないから多分大丈夫なのね。
そうじゃない。
だってさ、天下の、大手の、金融会社は、それを進め、うん、それしないと、うちは貸しませんっていうか、契約しませんって言うんだよ。
う
ん、
そう。
法律を違反することを、させ、
しないと。
しないと、契約しねえって、ありなの？
なんかね。
こんなコンプライアンスは、何やかんや言うてる世の中で。
そう。不思議だよなぁ。
不思議だよね。
なんかすごい、で、私仕事上すごい法令遵守っていうのを、常に言われている職務に当たってるから、法令違反するなと思って、すごいそこにプレッシャーかかって、だから不動産の担当に、これ法令違反ですよね。本当にみんなやるんですかって聞いたら、向こうも、それが普通なんですけど、もう一回確認しますって言って、まあ一応ね、彼も、誠実に、確認してもらって、くれて、向こうの、金融機関に、でもこれ、暗黙の了解というか、そういうふうにお願いしてることなんで、すいませんけど、それがないと、ローン契約できませんって言われて。
だって、そいつ、そのさ、うち、不動産仲介してくれる担当の営業マンもさ、何回もそういう契約してるわけじゃん。
してる。でも、それって言う人がいないんでしょ？
言う人がいないんだね。
これ。
だって普通に
か。
だって、それはね、俺らね、もう銀行から絶対に大丈夫です、うん、お金あなたに貸せますよって言ってる、
うんうんうん、
言ってくれてるから、
うんうん、
まあもう確定、
うん、
もう当確確定でお金貸してくれるっていうのは決まってる、うん、
またもらったからね、つい最近。
そう、もらってるから、うん、だから俺今度7日の日に銀行行って、
うんうん、
そこで申し込んで、
う
ん、もう要はそれは行事にみたいなもんじゃ、
うん、もう
決まってるけど申し込み書いて、
うん
ね、それでもお金借りれるっていうのは、100、まあ、
例えば、内定が出てるからね。
もう内定で 99% かもしんないけど、うん、そうそう例えば、うん、ね、もし、
うん、
マギさんが、ものすごい今犯罪を犯しちゃって、
うん、
会社を、
クビになったら
明日、
うん、
懲戒免職とかなっちゃったら、うん、結局会社、もう、退職じゃん。
うん。でも内定出てるから大丈夫だと思う。
大丈夫。もうそこで会社働いてなくても大丈夫なんで。
大丈夫だと思う。
貸しちゃうんだ。
貸しちゃうんだ、ね。
あ、そっか。
うん。
じゃその日さ、
うん、要は、
反抗して。
てか逆に、あれよ、私が、その日までに死んじゃったら、もう契約ができない。
そうだね、契約できないじゃん。そう。で、契約でき、マギさんがもしね、そうなった時に。
できなかったら、もう、今の契約が全部ポシャるから。
ポシャんのに俺ら住民票移してるでしょ、もう。
まあ、私は別にもうそこで死んじゃうからどうでもいいけど、あなたがまた一人でここに戻さなきゃいけない。
そうだよね。笑いこっちゃないけど、
まあ、なんかしょっちゅう行ったり来たりして、それは全部、大腸に残るから、この人は何月何日に出して、また何月何日に戻ってきてっていう。履歴が消せないから戻るねっていう話。
不思議だよね、あれ。ねえ。
なんか健康に過ごします。
まあ、それ、まあね。
事故のないように。
それはもう願っておりますけども、それは。とりあえず10月7日まで生きていただいて。
生きて、そんなことそっからあとは、もう私が死んだらローンがチャラになるんで。
あら。マギさんのね、名義で借りてるからね、団体生命でね。
そうです。私が死んだらそうなくなるけど。
じゃあ、マギさん、その時に死んだらさ、ローンはなくなるし、俺今住んでるマンションが売れたら、売れた。
だから、売れるのをやめるって言わなきゃいけないよ。売るのをやめなきゃいけない。
あ、そうか。次の家、引っ越せないか。
引っ越せないでしょ。
そうか。ちょっと待って。え？違うじゃん。マギさんが、
まだ契約してないから。
あ、して。でも、契約した後にいなくなったら、
大丈夫。
契約した後にいなくなったら、向こうの家のローンはなくなるし、
なくなるし、
このマンションの、売った金は、ポケないないになるでしょ。
あ、ないないならないね。私、息子がいるから。申し訳ないけど、息子と半々ですね。
ああ、そっか。
はい。
そのマンションの売れた分
も。マンションの売れた分もそうだし、次の家の権利も。
権利も半々
ですね。
ああ、そっか。全部俺の元にはならない。
なりません。
ああまあ、じゃあこのマンション半分くれって言うかな、あいつ。
言わないと思う。
っていうか、何の妄想しとんの。あんた怒りやん、こんなこと。
私殺されてるなと思って。私殺されてる。
殺されてるなと思いながらね。いやそんなことはない。そんなことないね。ね、
大丈夫。物が手に入るより、私を失うことの方があなたには大ダメージだと思うから、ね、私は別にそんなことは思ってない。
すごいし、あれだね、自信だね。
自信はある。
ああ、すごいね。さすが。
大丈夫。
まあ、そんな話はどうでもよくて、よくないんや。
よくない、よくない。
ね、まあ今週も、あ、ちょっともうね、これから、引っ越し三昧。
そう。
引っ越し侍からさっきメールは、なんか迷惑メール来てましたけど、引っ越しの期間になるんで。
準備になるんで、ちょっと1ヶ月ぐらい旅行はストップ。
そうなんですよね。そうそうそう。なので、10月はもう、今日、今週が泊まり納めっていうことで、で、まあ10月の頭ね、今週は、まあね、俺最初ね、宇都宮にホテル宿を取ってたんですけど、ちょっと楽天のトラベルで見てたら、おここはっていうのがあって、それが、筑波山にある、筑波山京成ホテル。
中腹にある。
中腹にある。標高700メートルぐらいのところあるのかな、あ、違う、500メートルぐらいのところかな。かなり筑波山のね、中でも中腹に高いところにあるホテル。まあ、いろいろね、筑波山って青木屋さんとか、亀の屋ホテル、つくばとか、いろいろあるんですけど、それよりも全然高いところにある、つくば山京成ホテルってホテルが、楽天トラベルで、結構安くて、おっと思って、俺の、その、要は合格ラインの金額で、なおかつ、朝食付きで、おっこれはと思って、そこ、宇都宮ホテルキャンセルして、つくば山京成ホテル。まあね、できたのは多分かなり古いね。あれ、もう50年ぐらい経つのかな。あの建物自体は。建物はね、ものすごい古いっていうか、まあちゃんと鉄骨ですけど、でも、2階建て、エレベーターなしの2階建てのホテルで、部屋とかもかなりもう。
なぜか、筑波に撮ったよね。で、撮った時は、これが、しばらく、旅行行きませんっていうことは知らずに撮ったんだけど、その後私がもうね、10月は、旅行行きませんって私から、お達しがあったから。
あとまあ10月俺、トランクルームからね、荷物を新しい、家に。
ちょうどなんかそういう霧の時に、筑波さんに呼ばれたんだなぁと思って。
そうだね、そりゃそうだね。
ね。
まあ筑波さんといえば、このポッドキャストで初めてでもないの、俺何度も言ってるんですけど、
言ってるね。
筑波山から見る関東平野とか、はい、富士山とか、まあ、夜景っていうか、まあ、風景が、俺はその見て、一旦俺昔、 東京から大阪にもう U ターンしようって思ってた時があって、うん、それをまあほぼ決意しながら最後に見納めっていうか、うんうん、筑波山、俺筑波山からの景色好きだったんで、うん、筑波山に来て筑波山から見えるドバーンって広がった関東平野を見た時に、うんうん、あ、俺大阪に帰ったら、うん、この筑波山から見れる風景は
見えなかった
観光としか、観光でしか見れないんだ、と、うん。もう、来たい時に、今だったら来たい時に、まあね、車飛ばせばすぐ来れる、うん、筑波山、
うん。
でも大阪帰ったら見れないんだと思った時に、うん、心臓ドキドキドキってして、
うん、
あかん、俺これ帰りたないと思って、大阪に帰るのをやめた場所なんですよ。
うん、
筑波山の、から見える関東平野が。
うんうんうん、
で、今回、久々にその、筑波山京成ホテル、
うん、
か、まあ、京成ホテルのその、売り文句は、その、筑波山からの関東平野がすごい景色綺麗、うん、もう景色がめちゃくちゃいいっていうふうに、
写真で。部屋からね、
見える。部屋からね、見れるっていう。で、今回ホテル行きました。
うん、
まあ、
風呂からも見えるんです
よ。そうだね。で、ホテル自体すごく古いんですけど、一応まあ、うん、でもそんなにこう、不潔感はない。ただちょっと埃がね、ちょっと舞ってたりしましたけど、若干ね。
しばらく慣れるまで私は
咳が出てたけど。そう、ハウスダスト的な感じ、ちょっと咳、くしゃみしてたりしましたけど。でもじゃあ壁紙で綺麗だし、部屋のね、お風呂のあの、蛇口とかもね、光合成になったりとか。
うんそう、頑張ってたね。
シャワーヘッドもね、
頑張ってるなっていうのも見えました。
頑張ってるなって感じありましたけど、うんうん、ただ、ね、未完成エレベーターなんで階段で上がって、だから俺らはこう、はい、スーツケース持ってたからコロコロ持ちながらね、階段上がったりとかしましたけど、
ね、
うん。ただ、その、ホテル自体、その、まあ一応観光ホテルな、ビジネスホテルではないので、観光ホテルなんで。
なんか山登りの人とかね。
そうだね。
泊まってたね。
なので、そのビジネスホテルっぽいサービスを、俺は求めちゃいけないなとは思ってたんですよ。
うん、
ただ、
うん、
やっぱり、先々週泊まった、
うん、
何、成田ゲートウェイホテルの、あの、湯沸かしポット。
はい。
は、沸騰しない湯沸かしポットだったじゃん。でも今回さ、おでんを、
はい、食べようとね、思ってたから。
朝食はついてたんですけど、うんうん、晩飯はついてなかったんで、うん、晩飯何するって言ったら、前から買ってるおでん、うん、レトルトじゃないですけど、こう、
袋
に入ってるおでんがあるから、これ湯煎して食べないとダメだねって話で、うん、これ湯煎するならやっぱり、ケトル、湯沸かしできるケトルがないとダメだなって思って、一応ホテル電話したら、
うん、
大丈夫です。ちゃんとあります。
その人が言ったんで、ね、
そう、電子レンジありますか？電子ちゃんとございます。
ございます。
1階にちゃんと用意してあります。
はいはい。
ってあったんで、まあまあそこら辺はまあありかな、
うん。
で、まあホテル着いて、で、アメニティとかも、うん、まあちゃんと、一応頑張ってたよね。
頑張って
た。アメニティとかもさ、なんかこう、普通さ、
古びたホテ
ル、古びたホテルだったら部屋にさ、うん、なんか、うん、歯ブラシと固形セット系置いてあったりとかそういうのあるけど、う
ん、とんでもないものが置いてあるんですけど、
ちゃんとね、コーヒーもインスタとしてはコーヒーもちゃんとあったりとか、
うん、
歯ブラシもね取れたり、
ちゃんとしてる、
浴衣もねサイズ選べたりとか
ちゃんとしてて、
で俺ね一応ちょっと一応嫌な予感っていうかかもしんないなと思ったから、うん、今回向こうで飲むお酒は前日から冷蔵庫で冷やして、
うん、
で、保冷剤もがっつり冷やして、うん、でそれをクーラーボックス、うん、保冷ボックスに入れて俺は持って行ったから、うん、まあ部屋についても飲み物の
缶
は冷え冷えだったんですけど、うんはいはい、ただ一応ね氷もしよかったら欲しいなぁと思って、うん、でフロントにそれ、ね、氷ってもらえますかって言ったら、あ、氷は有料となりまして、
うん、
でこれぐらいの手でね、
うん、
束に2キロぐらいかな、2キロぐらいの袋1000円になります。そうですか、じゃあいいです。あ、氷はなかったな、やっぱりビジネスと違うなぁとか思いながら、あ、まあそんな感じで、まあでもね一応こう、
あとあれドライヤーもなかった、部屋に、あ、
部屋にね、部屋にドライヤーなくて貸し出しだったね。
貸し出しに行ったらなんかだいぶ疲れてないよな、ドライヤーだけど袋の中から出てきた。
あ、そうなんだ。
そう、でもお風呂場にあるよりかはまだいいドライヤーだったけど、
うん、ね、
うん、
なので
いろいろね、まあ、そういうのはあるけど
ね、若干まあそういうちょっとあれはありますけど、でね、なんか USB のコンセントもついてたけど USB 充電できなかったり、あ、これ誰かが
変に
使って壊したのみたいな。
空気清浄機もうあるよ、借りるって言ったけど、いや、空気清浄機から出てくる空気が汚いんじゃないかと思って、ほこりかぶってんじゃないと思って、いや、いいわ、つって、
ね、
やめたりとか。
やめたりとかね。まあ、ありましたけど、はい、ただまあね、すごいやっぱり部屋からの景色は最高で。
ねえ、だいぶ見てたよね、部屋暗くして。
ね、ずっとでもう、あれがもう酒のつまみだね。
そう
だね。まあ、晩飯も食ったけど。 いや、
もうちょっと、景色というか空気が澄んでたら、東京タワーとか見れたんだけど、うん、そこまではちょっと今回は見れなかったけど、うん、また今度の宿題みたいなね、感じですね。
そうだね。ちょっと冬の寒い、まあ、あそこも結構雪降ったりするんで、うん、あれ、まあ、でも、スタッドレス履いてれば大丈夫だし、あれ、
駐車場代もただだしね。
そうだね。
いいよね。
そうそうそうそう。だから冬のあの澄んだ空気の時にちょっと一回泊まりに行きたいかな。
行ってみたいよね。
多分ちょっと閑散期になるとまた値段安いので出てくるかもしれないけど、
ね。まあ狙っとけば。
そうだね。
狙っていただいておけばいいんじゃないでしょうか。で、
一応ね、大浴場、展望大浴場っていうのがあるんですけど、よくさ、古いホテル行くと、一応設備きれいにしてるけど結局さ、大浴場の、なんていうの、レイアウトとか、そういう、なんて岩があったりとかっていうのって、やっぱりどうしてもそういうのって改装できないじゃん。例えば、カメレオンホテルとかもさ、カンポの宿をカメレオンホテルにリニューアルして、リブランドしてたりとかするけど、やっぱり、お風呂のレイアウトとかは変えれずに、いや、一応中のそのアメニティとかそういう椅子を変えたりとか、そのね、床を変えたりとか、それはあっても、風呂ってなんかちょっと、やっぱり昔のホテルの風呂って古びた感じがあるじゃん。どうしても、温泉宿って。
直すのお金かかるからだよ。
まあそうそうそう。ただ、ここの、ね、筑波山ケースホテルに関しては、もともと多分あれ大浴場なかったんですよ。なかったんだけど、なんか、パッて見たら、ホテルの端の方に、大浴場があって、なんか端の方あれこれひょっとしたらと思ってパッて見たら、コンクリートの打ちっぱなしで、ちょっと綺麗な、感じだって入り口が。あ、これ多分増築で新しく作ってんなぁと思って。
綺麗だったよ。
そう、ほんで、部屋に入って、何お風呂の入り口から入ったら、中に待合室みたいなのがあって、そこも結構高価な椅子置いてあったりとか、ね、まあ当然自販機あったり、すごい綺麗な感じでくつろげて。で、中に入ってお風呂場もさ、すごい綺麗で。ほんで、お風呂場も、まあいう最近の、お風呂場モデルっていうか、長ボス、長方形の長細いお風呂の、はい、浴槽っていうの、さ、昔のってさ、こう結構瓢箪型になってたりとか、曲線にしてるけど、あれって結局みんな入りにくいんだよね、お風呂って。ああいう形がさ、いびつなやつって。
そうなのね。
今のホテルって大体も四角形。
四角だね。確かに。
四角形で周りがヒノキの木で囲んであるとか、そういう感じ。あ、これ今風のちゃんとお風呂やな。だからすごい7年前にその、言ったっけよ、7年前。
まだ言ってない。
7年前に増築して新しい大浴場作ってるから、もうお風呂はすげえ、なんか、
快適でしたよ。
よかったね。まあちょっとシャンプー、リンスのちょっとブランドっていうか、あまり、物があまり
良くない。でも、まあいいんじゃないです
か。いいの朝なんだ。って感じで。楽しめました。よかったな。
だから、あ、でもクレンジングもちゃんとあったし。
あ、本当に。
そう。温泉とかってクレンジングないところ
もある
から
。まあ、なるもあるよね。ね、
そういうところは良かったです。
そうだね。だから、うち、松戸からだと車で2時間ぐらい。
ね、近めでいいよね。
で、今さ、TX、今までね、松戸からね、松戸っていうか、まあ、東京の都内の方から筑波に行くのに、もちろん俺なんか下道で行くから、高速使わないから、下道行くときも、結構ね、なんていうの、道が、まあ、くねくねくねくねしてて、あったの。でも、今 TX ができて、TX の、線路沿いに、なんか、なんだっけな、なんかね、首都、なんか都市、都市、主幹なんとか道路とかって言って、すごい高規格な、広い道がずっとって、まあ、信号があるから高速道路じゃないけど、もう信号に引っかかんなかったら、ずーって走りやすい道が、筑波山の近くまで行ってんだよね。だから、それ走ってたらすげえ走り良くて、気持ちいいから、あ、これ、バイクとかオープンカーで走ると最高だろうなっていう道。あれやっぱ TX のおかげっていうかさ、ああいう道をすごい綺麗に走りやすく整備して。で、その TX の沿線沿いを車でずーっと北上して筑波山に向かってるとさ、なんかさ、TX の、駅、あ、TX、つくばエキスプレスか、の、駅前だけすっごいこう、開発されて、うわーって店とか家とかいっぱいあって、で、ちょっと離れたらまた静かな田園地になって、で、またちょっとしたら駅があって、すごい栄えてて、なんかさ、駅の周りだけの境ってラスベガスみたいな。まあ、俺ラスベガス行ったことないけど。
行ったことなかった
行ったことないけど。ほんとあんな感じが面白い。だから電車の駅ってすげえなと思いながら。
ね。
走れましたよ、うん、ね。まあでも本当に気持ちよかったしね。
景色よかった。
よかったよね。うん、全体的に。なんか。まあそうだね、マキさんが言うように。とりあえず、旅行の一応中締めというか、
今回ね、そうですね。ね、はい。めめ、
少し前
に、
いい思い出できました。
はい、って言われたけど、最初。って言われ
た。ああ、行かないのと思ったけど、でも考えてみようね、うん、ちょっと忙
しい。行ってられないでしょ、つって。
まあ11月になるとまたね。そう、うちの会員のサンダース。
サンダース月間が始まるので、どうにかそこをね、うん、そこまでに終わらせたいんだけど。
まあね、まあキャンセルしてもいいよ、別に無理だったんだけど。
かないから、
うん、それはもう引っ越し優先で、うん、行きたいなと
思います。とりあえずね、整えないと困るからね。そうだね、
う
ん、
まあどうなることやらという感じですけど。
うん、そうですね。
もう今度はウェブの騙しに。あのね、消防署の方から。
やってきました。
やってきました。
消防署の方からやってきました。
消火器売りますみたいな。
売ります。
東京電力の方から。
そう。
怖いね。
はっきり言わないと。
東京電力方面の。
怖い。
気をつけましょう、皆さんもね。
はい。
じゃあ、今週はこの辺で。うん、お相手は、
マギと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。
歩いてくのさ。